ねえ西方、ねえねえ西方、
何何東方。
ああ、違うんだよな。どうも、アルビノエンターテイナー加瀬浩二です。
どうも、あんこ大好き声優平井正幸です。
何何、2018年1月31日のおまけ配信です。
ウェイ。西方って何？
からかい上手の高木さんがね、なかなかやっぱいいよね。
ああ、その話？
いいよね。いいんだわ。
あ、そう。
まあ、まず僕が高橋理恵にハマってるっていうのが、大いにありますけどね。まあ僕、この2018年の8月で35になりますけど、17年前か18歳とかはね、
まあそうな、
17、8年前の高校生とかの時期とかがあったら、あれ、からかい上手の高木さんって高校だよな。まあ英語、まあ多分そうなんだけど、やっぱり強く思うのがね、高校生、大事な時期、共学に行っとけばよかったね。
そこな。
いや、今となってはね、そりゃさ、もうある程度のいろいろな出来事は良かったんだと思い込みたい気持ちも強いから、まあそりゃ男子校で高校3年間すごく多感な大事な時期、恋愛とかとは別の大切なことをいろいろ感じて学んできましたけども、そして今もね、こうしてネタとして話せる、そんな僕を育んだのはあの高校3年間だった気もするけど、やっぱね、共学に行っときなさい。
お、何目線？
おじいちゃんだね。
おじいちゃんか。
共学に行っときなさい。
そう。
孫
よ。
そう、そう思うんじゃよ。
うん。
まあね、まあその本当にね、男子校女子校それぞれの良さ、またその学校それぞれのね、校風とか、まあまあまあいいところ悪いところいろいろあるものだけども、僕はほら愛とかをね大事にするじゃない。
ほう。
その上でね、共学に行っておくとたくさん分かることがあると思うんだよ。
え？
何
が、何を？
あのね、
ま
あ、素敵な恋愛とかも含めて、共学で過ごす人に関しては、人生の楽しさとか、愛することの喜びとか、そういうのをね、感じられると思うの。そして、いわゆるモテない系、僕らは、そういうところに行っておくことで、努力を早く始めることができる。どれだけ自分が今いけてないのかどうかとかもちゃんと感じて、それをその後の人生に生かせるんですよ。
ああ、そう。
ね、男子校はね、うっくつとしたすごい3年間長いこうウォーミングアップ、トレーニング、という意味では、まあそのね、やっぱシャバに出たらこうしたいとかっていう、そういう意識が強く持てるから、
囚われてるのかな、
そういった意味では、そうね、その、まあある意味では妄想に近い、世の中って本当はいいところのはずだっていう、そういう思いをね、ふつふつと湧き立たせることはできるけども、だってさ、もうやっぱね、高校とかね、学園もの、恋愛ものを見るのが今なぜこんなに辛いかってね、やっぱりこう取り戻せない、一度も手に入ったことがないのに取り戻せない、
なん
というか、全てがファンタジーなわけですよね。
うん、
だからね、やっぱね、厳しいものがあるんだよ。
あ、でも、例えば他の、例えば女子校の学園祭に遊びに行こうぜみたいな話とかなかったの？
まあそのね、
男
子校の中でも、まあ、割と盛り上がってる系のやつらはいるからさ、そういう人たちはそういう話をしてたかもしれないね。
あ、そう
ね。でもね、
往
々にして僕が見た男子校の9割9分、そんなバイタリティなんか持てないよ。
あ、そうなの。
怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
あ、そっちに行っちゃう。
怖い怖い怖い怖い怖い怖い。だって普段男同士でしか話してないんだから。
う
ん、
おお。
で僕が行ったところは中高を、うん、エスカレーター式のところで、
うん、
で、まあ、中学校から上がってくるのと同じぐらい、まあ、それよりちょっと少ないぐらい、
うん、
途中から高校から入ってくる学生もいるっていうところだったよね、
うん、
で僕は高校からそこに入ったんだけど、
うん、
中学からその学校にいるそんな彼らを見たらもうなおさらそうだよ。
お？
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。女の子に話したらエロいことさせてくれるか怒られるかどっちかだろうって思って
そんな
偏るから、イメージは偏るから。それはね、だってね、高校自分の17、18の僕らは行くところがないから、その当時30代半ば、うん、40手前ぐらいの女性教師だって、ああ可愛いとかって言ってるようなぐらいだからね。
うーん、
なかなかあれだよなかなかあれだよって思ったけども、
うん、
まあそんな時代をね、
うん、
よく生き延びてきましたよ、
うん、
だから結果だけ言えば、うん、それもこれも今につながっているので、
うん、
もうよしとしなければいたたまれないでしょう、
うん、
よしとしなきゃいたたまれないんです、
うんうんうん、
だから共学に行っときなさい。
お、
共学に行っといた方が、
うん、
面白いエッジの効いた人にはならないかもしれないけど、温かい幸せがあると思うんだ
本当にそう？
そう思うよ。
うーん、
そう思うよ。
うん、
あれ平井さんって男子校だったんだっけ？
共学。
じゃあなんでそんな、なんだその言い方は。
いや、
共学。なんだその言い方は。
いや、カスヤのね、まあ確かにね、男子校だったり女子校だったら、あ、共学楽しそうだな、いいなって思うかもしれないけど、そんな、それも、ね、やっぱりアニメとか漫画とか見てても思うけど、あれは共学でもファンタジーの類ですよ。
だから、
うん、
分かってないな、そこの。
何？
だからね、結局、
うん、
あのね、機会すらないということを、どれだけ、まあ、共学の人が分かってないかだよ。それはね、すべての人は答え差があるから、
うん、
それは共学にいてもいけてない人はいけてないですよ、
うんうん、
でもそれをいけてないっていうことを実感できたし、ともすれば可能性としてはなかったわけじゃないかもしれないと思えるわけでしょ。
うん、
ありえたんだから。あとはありえなかったのは自分のポテンシャルと周りの環境次第だから。
うん、
ありえたんだから。
うん、
だけど僕らはありえなかったんだよ。
ほう、
ありえなかったんだよ。そんなのはまあ置いといてさ、
ああ、
でそのまあいろいろあって今に至るっていうことがありましてね、
うん、
で、まあそうですよ、僕の最近はやってないけど、このポッドキャストを始めた頃に結構書いてた、男としての童貞魂をいろいろとこねくり回したような、そういう表現力っていうのはそれがあって育まれたものなんだけどね。
うん、
あの先日新庁舎に行ってきまして、
うん、
でその、まあ、僕が推してる初瀬令呪術という小説のね、いろいろ関係があったんで、
うん、
編集さんにちょっとまあご挨拶させてくださいって言って、
うん、
まあ、僕としては遊びに行った感じで行ったんだけど、うん、まあ、本当ね、ああもうでも特に挨拶するだけだから、
うん、
行って10分15分で帰ってこようかなみたいな、
うん、
そんな感じになるかなって思ってたんだけど、小一時間話し込んでしまいましたね。いろいろ面白い話をしまして、
うん、
でまあ本当売りたいですねっつってね、
うん、
これが売れたら面白いなーなんていう話をしながら、
うん、
まあ、編集さんのこう佐賀にも多分近いところだろうけど、
うん、
あ、その話面白そうだなって思ったらとりあえずこうメモを取ってたりするわけですよ、
うん、
で話してる中でね、まあエンターテイナーとしてどんなことやってたりするんですかみたいな話をしてて、
うん、
まあまあもう本当面白そうだと思ったら割といろんなことやってますけど、ポッドキャストがもう12年目でやってますねみたいな話をしてたら、 やっぱね、初めて聞く人にとっては、
うん、
結構すごいことなんだなと思って。12年みたいなさ。
まあ長いですからね。
まあそうなんですよね。特にこのポッドキャストに関しては鳴かず飛ばずですけど、でも12年、そうね、改めて考えると12年ね、改めて考えるとすごいなって、
そうですな、
思いましたよ。でね、まあ本当に、すごいな、僕。
うん。あ、そう、僕もね、その、初瀬さんの呪術、読んでるんだけど、
あ、読んでるの？
うん。ちょうどね、今、6章、半ばぐらいで、ちょっともう、ラストに迫ってるんだけど、もうちょっと、すごい、読んでて、あ、こんな、世界事情も絡んで、あ、ドキドキ、なんか、そわそわ、みたいな感じで読んでて。
面白いね。
うん。いや、 やっぱね、なんだろう、まあ、カスヤが、まあ、アルビノっていうのを、まあ、目の前で見てるからそうなのかもしれないけど、
ね、もう忘れてるからね、
うん、そうそうそう、だからあ、アルビノの方大変だなってだからカスヤ、カスヤのアルビノっていう状態を、うん、ほぼほぼ、あ、そういやカスヤアルビノだっていう感じになっちゃうくらいに、
まあね、
忘れてるから、
そう、概念を覆すとはこういうことなんだよね、うん、イノベーションだよね、
うん、
もうね、そのアルビノというものを知った人が、
うん、
アルビノだと忘れるぐらいのことを作り続けてきたわけですよ、
うん、
大半の人は言う、僕の友達たちがああそういえばカスヤアルビノだからね
そう
ああじゃねえよって思って、
読み聞きをつけてって思って、
ああじゃねえよ。
うん、
え？うん、そうそうそう。だからね、こう派手じゃなくてもね、
うん、
うん、やり続けていることで結果が出てくるのはやっぱすごいことだって思うよ。
うん、
あのね、7、8年段階でこのポッドキャストね、
うん、
中澤マストモがじわじわと来始めている頃とかに、
うん、
あ、じわじわと来始めてるな、そのリスナーさんからのメッセージとかも結構頻繁に来たりして、
うん、
あ、これはちょっと今日たくさん来てるからこれ読めないなとか、
うん、
まあなんかいろいろそういうこともありながら、
うんうん、
うーん、でもね、やっぱそのポッドキャスト自体はなんていうか中澤さんで持ってたようなところがあったから、
うん、
それで言うと、そこでなんていうんだろうね、中澤雅人が結果を出してたけど、僕として結果を出してたのとは少し違うかなとも思ったんだよ。
こう。
だけど、ただの数字ではあるけど、でもね、10年超えている時にね、
うん、
まあやっぱ周りからの評価が変わったよね。ああ、10年もっていう。
うん、
それはもう、やってるんですよ、へえ、とは違う。
うん、
お、10年続けてる、しかも休まずコツコツと、面白かった面白くなかった、良かった良くなかったかは別として、
うん、
トークはメインパーソナリティ僕がやって、
うん、
基本的にほとんどそのもう一個のボイスドラマ的なものの方はずっと書き続けて、
うん、
なんか僕らは先に発信側として、これを日常化したわけだよね。いつもやっていることをいつもやるに、もう僕らはしてるんだけど、
うん、
やっぱね、世の中の人が一周回った感がね、したよね。10年、11年のあたりにね、
うん。
はい、やってるんですよ、休まず。
うん、
詳しく話せば話すこと、ね。1がつく日だから、まあ、31日おまけ配信なんだけど、
うん、
結局、その、7月8月ね、31日連発と、12月1月大晦日元旦挟んでの2発連続おまけ配信も含めて、
うんうんうん、
一回も休んでない僕、
うん、
中澤さん平井さんも休んだりいなかったりするんだけど、
まあね、
うん、一回も休んでない。だからそう、
うん、
一周回って僕の自信にはなってね、すごいこと、すごいんだよ実は、
うん、
って思ってね、
うん、
でまたそのアルビノ を題材としてアルビノの登場人物を真正面から使った呪術という今回の初レイさんの作品に関しても、
うん、
謙虚に言っても僕が存在しなかったらここに至ってないだろうなと思う。あ、これはあの表に出してるのかどうか分かんないけど、僕とね初瀬さんで話してた時に、
うん、
その実は加瀬谷さんに会って話を聞くまではアルビノの少女なのでかなりか弱くもう守ってあげる対象として描いてたんですよ、
うん、
途中まで、
うん、
だけど加瀬谷さんと会って具体的に話を聞けば聞くほどそういう先入観ではなくて、
うん、
もっとアルビノの少女恵子が強く自分で道を切り開いていこうというキャラクターに書き換えたんですよっていう話をしてて、
うん、そうそう途中まで読んでて、あ、恵子ちゃんなんか力強いって思って、
そう、
うん、あ、そっか、カスヤがすごい影響してるんだね。
そう、うん、だからあの一番最後この本を締める参考文献の後に、うん、特別扱いのように僕の名前を書いてもらったけど、
そうめっちゃめっちゃこう、あ、カスヤ浩二さんに、
カスヤ浩二氏に
アルビノエンターテイナーのそんな
カスヤ浩二氏にっつって、うん、まあその、うん、ね出るまでは、
うん、
いやもうなんか気恥ずかしいわいって思ってるんだけど、
うん、
まあ、改めて出て、
うん、
でまあその編集さんともちょこっと話したりしてね、
うん、
で初瀬さんにもなんかいろいろと話をしてもらって、で、うん、なんかその本当に僕が存在しなかったらここに至ってないなと思ったんです、
うん、
で映像化の時に僕が出るから
お、
それでいいんじゃないかな
え、何役で？
いや、それ映像化する時なんかもう僕はゴリ押しねじ込みですよ、うん、
あ、
新たな小説の中にはいなかった登場人物でいいんですよ。
あ、ドラマの
いいんですよ、
ね、主要ない
いんですよ
ポジションでね。
ただもう並大抵の制作費じゃできないけどね世界中
の話、だいぶね、
世界中の話になっちゃう、
ね、うん、
世界中の話とあと、うん、アクションの方が難しいいろいろなアクションの方が、ね、難しい。
ジャパンアクション、ね、う
ん、そして、うん、あの政治が絡んでいろいろもあってね、うん、なんか 各団体のいろいろな反発が怖いけどね、
うん、
どうなるものか
だいぶ、ね、
分かりませんけど、うん、
このお話は架空の人物です
でもそうなんだよ、うん、だからね、あ、今とどめのキスっていうね、
うん、
テレビドラマがやってますけど、
うんうん、
あれはもう、主にキスをすると1週間前の時間場所に戻るっていうことなんだけど、
うん
うんうん、構造としてはキスをすると1週間前のパラレルワールドに飛ぶみたいな感じなのね。
うん、
でそれが Hulu ではとどめのパラレルって言って、あそこでキスをして過去に戻らなかったらどうなってたかみたいな、そういうのも同時に配信してるんだけど、
うん、
まあ、そうそう、その何か一個をかけ違えたことによって今この世界ともう一個別の世界が存在したんだろうなって長く生きてると思ったりするよね、
うん、
パラレルワールドもの好きでね、
うん、
だってほら人生なんてもしもあの時のばっかりじゃない。
まあね、
うん、打ち上げ花火もそうだけど、
うん、
打ち上げ花火のさ、
うん、
あれもなんかもともと IF っていうねテレビドラマの企画があって、
うん、あ、懐かしいね。
そうで、うん、まあ選択肢でね、うん、IF この時にこうしていなかったらとかっていうそういう描き方をしたところから、まあ、岩井俊二跳ねてバーンってなってんだけど、
うん、
うん、まあね、もしもの連続だからね、
うん、
それはそうだよ、もしもあの時あそこを辞めなかったらとかさ、
うん、
なんかこういろいろなことを思う連続だよね、
うん、
でも、
うん、
あそこで男子校に行った僕も会社を辞めた僕も
、うん、
まあポッドキャストを辞めなかった僕も、
うん、
まあ、結局今この時間軸この世界ではやってきたことが今に至ってることのすべてつながっているものだからね、
うん、
だからやっぱりもう良かったと思わないといたたまれないんですよ、いろいろなことが。
うん。そうな、うん、
あの時あの子と別れずにしてたらとかね、
うん、
いろいろ思うよね。
あ、それはもうめっちゃ笑ってるけど、
うん、そうで、うん、もう最近もさ、僕はだからもう究極的に頭がカーとなるぐらいの選択に迫られてね、
うん、
うん、とこの後どうするっていうので、
うん、
ここでこれをやるって言わなければ、
うん、
もう多分これはこの瞬間にやらないことに決まってしまう、うん、でもこれをやるって決めたらもう一個やろうと思ってたことはやらないと決めるっていう、
うん、
そういう瞬間があってね、
うん、
もしもあっちだったらどうなるかなっていうのは、これ最近の話だからもう何年かしてみないと結果は分かんないけど、
うん、
どうなるだろうねって思うよね、
うん、
あ、
うん、
なんか思った、なんか思った、
うん、やっぱりね、うん、なんか時間が経ってから、ああ、あの時あの選択したけど、まあ、そういうことだったんだなって思う時来るよね。
あるよ、それね、生きてたらあるよ、うん、
あ、そっち選んだけど、ああ選んどいてよかったって思う時もあるし、ああ別の、それこそさっき加瀬が言ってたように、あの時違う選択してたらなとか思うけれども、
うん、
やっぱりね、選んだ自分が今ここにいて生きてるっていう、なんかそれを考えると、ああ選んできたんだな自分って思うよね。
同じことを2回言った感じになっちゃったけどね今、
まあね、
うん、でもそうなんだよ、ね、積み重ねっていうのはそういうものですよ、うん、失敗があったからこそ次失敗しないように学べるわけだし、
うん、
で、まあ、成功したことを強く、次はもっと大きなことができるようになるとか、
うん、
まあ、積み重ねてそういうもんだから、
うん、
否定はしないけど、もう過去のいろいろなものをちゃんと刻み込んで生きてるんだっていうところを肯定したいね、
うん
うん、まあ犯罪とかはやめた方がいいけどね。誰だっけな、誰かと言ってたんだよ、
うん、
飲みながら、
うん、
もうダメだと、
ほう、
もうダメだ、
うん、
覚醒麻薬系ではないけど脱法ハーブだったらって思った時があったよねって話をしてて、
ほう、
やればよかったじゃんって言われて、だって違法じゃなかったんだよつって言われてね、
うんうん、
いやそれそうだけどやらないよそりゃ、
うん、
なんでって言われて、やらない人生を僕は生きようと思ってたから、うん、でもやりたいと思ったんでしょ、まあね、やりたいと思ったことあったけどねつって、まあ、この話何だったか分かんないけど、うん、なんかそういうね、そういう、もしもあの時やってたらもう終わってたかもしれない、
うん、
なんかいろんなことが、
うん、
ありましたけどね、そう、
ん、
そんなことを思ってね、まあ、うん、もう1月をねこう終わりましてさ、
ね、
2018年がさ、ね、うん、こう始まった感、始まりましたヒートアップはもうクールダウンしちゃったわけですよ、
うん、
でも2月はね、うん、まあ、寒いのもあってね、
うん、
もう日本大体こうすっと落ち込む時があるわけですよ2月っていうのは、うん、で3月は少し暖かくなってくるけど年度末だったりするから、また気持ち的にね一生懸命頑張ってる人がすってこう落ちたりするわけ、
ほう、
でそういう時に先が見えないと、
うん、
もう終わらせちゃおうかなって思ってしまう人もいるわけですよ、
うん、
だからこの話をしてる最中にあって思いついたんだけど、
うん、
でさっきそのああってなった時に、
うん、
言おうと思ったことなんだけど、
うん、
クイズ正解は1年後っていう番組知ってる？
え？
あのね、
うん、
クイズ正解は1年後っていうのが、
うん、
ここ何年かぐらい、正月番組でも1月1日とは決まってないのかな、まあ、年明けてすぐにやってるわけ、
うん、
収録は1年前なの、
うん、
それで、
うん、
1年前に、なんか、なんだろう、1年後結婚してそうなタレントはとか、そういうのを出して、
うん、
でみんながわーってこうボケたり、
うん、
真面目に考えたりして、
うん、
こうこ回答してるわけ、
うん、
それを1年後答え合わせをするっていう番組なの、
うん、
制作段階から1年後 1年後オンエアっていうちょっと特殊な番組なんだけど、うんうん、それがなかなか面白くて、
うん、
で、あ、ちょっと面白いなって思うから、
うん、
なんかそういう想像をして1年間を楽しみにしてみよう、
うん、
想像というかクイズだからね、
うん、
クイズだから、
うん、
クイズとしてもうちょっと面白い形にしよう。じゃあまず、
うん、
平井さんにクイズです。
はいな。
1年後粕谷浩二に起こっている出来事は何でしょう。
1年後ね、
まあ、この1年間でだね、
うん、1年間で
粕谷浩二に起こっている出来事とは、うん、
あ、
そう、もうリアルに考えてもいいし、
うん、
まあボケて面白かったら面白いでもいいんだけど、
1年後粕谷に起こってる出来事、あ、じゃあ、
お、
彼女ができる。
ああ
、これは怒っててほしいよね。
ああ、なるほどね、なるほどね。まあまあまあ、
1年後だからね。
1年間で考えたらね、うん、かなりそれは確率は高いと思う。確、いや、うん、か、そのだから、うん、それが正解になる可能性は大いに高いよ、うんうん、それはそうだよ、
うん、正解をちょっと狙いに行った
感も、そうだね、ちょっと今お気に入ってる、うん、今お気に入ってる、うん、他には
ね、
うん、
ね、
なんだろうね。
じゃあね、どっかしら海外に行ってる。
お？
海外、あ、旅行でも何でもいいから、1年のうちにどっか海外。
おお、
うん。取材か何でも。
おお、うん、まあ、今のところ一切行く予定ないし、行きたくもないと思ってるけど。
行きたくもない。いや、なんかね、
海外ね、
まあ、今回の小説を機にね、なんか、ちょっと行く可能性があるかなって、なんか。
だ、場合によってはその海外に行って帰ってきた時に安らかな眠りでっていうことも、
うん
う
ん、あ、だから行くなと言ったのに。
行くなと言ってねえだろ。
そんな、
うん、もう一個ぐらい出しておこうか。
あ、そうな、
もう一個ぐらい出
しておこう。
1年
か。1年長いようで短いんだよね。
なんでしょうね。
なんだろうね。
カセヤに起こっていることとは。
ああ、じゃあ YouTuber。
あ、それはないですね。
ないか。
それはないです、ね、
ないか。
はい、
そう、
うん、まあ、YouTube の規約、まあ、パートナーシッププログラムみたいなやつがもう変わって、
うん、
もう こんな数字じゃこんな数字じゃ YouTuber には認められないから。
あ、そうなんだ。
だって1000人のチャンネル、うん、1000人以上のチャンネル登録者と、
うん、
4000時間だったかな。
そう、時間なんだよね。
だから、うん、それはもうね、ダメです。うん、なんか一発こうね、わいせつな動画とかをバンって上げて、
うん、
1回でダーンってヒットして、
うん、
すぐ削除されるようなものとかは、
うん、
もう YouTuber に認められないことになる。
そうそう、再生数じゃないんだよね。
YouTuber に認められない
から、ね、うん、
で、まあ、今もこれまでコツコツやってきたプロジェクトワンサイズとか粕谷浩二の YouTube とかもコツコツやってきたけど、うん、まだまだ到底足りないから、
うん、もう、YouTuber はないの。そうだな。なんだろう
って言ってるけどな、
うん、あれ。
まあ、だからそういった意味で別に YouTuber、うん、あ、そうね、職業的な収入あるという定義で YouTuber はないって今は言ってるけど、
うん、
でも動画をこれからもちょこちょこ上げていって、
うん、
まあ、ならないとも限らないけどね。
うん、
まあ、今の勢いじゃないな。
うん、そうなのか。じゃあ、なんだろうな。じゃあ、なんかニュース番組のコメンテーターとか。なんかありそうじゃない？
あ、
なんか、
こう、あ、ちょっとじゃあそこは最後だから掘り下げよう。コメンテーター、
うん、
をやったことがあるなのか、コメンテーターになったか、どっちかだよね。
あ、ね、あ、その可能性はね、その
コメンテーターも一回ゲストで、
うん、
こう、まあ、今回の件に詳しいこの人って呼ばれることはあるけど、
うん、
あの、まあね、なかなかこう、うん、レギュラーにいることっていうのはほとんどないからさ、
うん、そうな、
まあ、レギュラー とかどっかに入ってたら超面白い、うん、超面白いじゃんって思うけど、うんうん、
そうそうそう、
でも
だから1回は呼ばれる、
1回呼ばれる、
1回呼ばれる、
うん、1回呼ばれたいね、
1回呼ばれる、まあそっからのきっかけでどうなるかは春日氏、まあ、
ラジオでもいいけどね、
ああそうな
の、あとコメンテーターじゃなくてもいいけどね。そういった意味では、あの民放なりなんなり、
うん、
地上波的なものに乗るっていう。
うん、
そういうのはいいな、
うん、
これはね、だから、勝手に、僕の意思じゃなく勝手に平井さんから言われたことだけど、まあ、叶えたいっちゃ叶えたいよね、
うん。
海外は別に行くつもりないんだけど、今の、うん、興味がないから。
でも行くかもよ。
まあ、呼ばれて行くってなったらね、うん、それは面白いことになるよね。ああ、いいね、いいね、いいね。じゃあ、出題者やってください。
お、じゃあ、カスヤに、問題です。
もう、なんだなんだ。
でで1年後、平井正幸に起こることは何でしょうか。
平井さんはでもな、割と変化がない人だからな、
う
ん、
さあどうかな、
あで平井さんちょっとまあボケ半分でじゃあ行こう、
あいいよ、
ね、平井さんが2018年に、
うん、
声優事務所に所属してもう辞めちゃう、
え？どういうこと？
なんかわかんないけど、うん、どっかに所属したこしたんだっていう話をしたあげく、なんかやめちゃう。
なんかって何なんかって。そんな。ほうほうほう。
だってさ、うん、平井さんが事務所に所属しているっていうのは、うん、もうほぼ100なわけで、
ほうほう、
だから、それじゃあ別に未来予知でも何でもないからね、
うん、
だからもうやめちゃうっていう。
また新たに、
まあ、なんでみたいになってるっていう。
ありそうだね。いやまああってほしくないけどありそう
だ、
ね、う
ん、なんかね、そうだからあってほしくないけどなくもないかもしれな い、 という、
ね、可能性の話ではね。
あとはね、平井さんか、うん、平井さんはね、
何何、
なあ、でも平井さんも頑固だからな、あんまこう、なんか変わらないんだよな。
そうかな、
何か変わらないんだよな、うん、平井さんね、平井さんか、平井さんはね、平井さんか、
なんだいループループ
平井さんの周りにこう素材が少なくてね、
う
ん、
あ、そう、
うん、まず平井さん普段何やってんのかもあんまはっきりしないし、
あんこ食べてる、
うん、そんぐらいしかないから、
あんこ食べてる、
あ、じゃあ平井さんが、
うん、
残念なことに、ほんと残念なんだけど、小豆的なアレルギーが出ちゃってもうあんこが食べられなくなっちゃ う、 う
それつらい。それはつらい。もう生きる意味の半分ぐらい失う。
風邪聞いてくれよっつって、涙ながらに、アレルギー出てんつって、どうした、何のアレルギーだ、あずき。
でもそうなったとしても月1ぐらいで食べる、
ね、調子のいい日だけね、
そうそうそうそう、
調子のいい日と後に予定がない日に、ね、
そうあもう明日休みだからもうおはぎ食べに行く、
もしかしたら今日死ぬかもしれないけど、
うん、
今日はあんこ食べてきますって。
決死の覚悟で食べるあんこ。
かわいそうにね。あとはね、
うん、
平井正幸35、6歳、声優の方面で平井正幸、平井正幸か、1年間な、あんまね、こう良くない想像をすると嫌な感じになっちゃうから、
うん、
やっぱこう楽しみにしたよね、何か、
そうそうそう、何かしら、
何か、あ、だから、
うん、
平井正幸が、
うん、
1年間あるからね、ちょっとシーズンは分かんないけど、うん、何がしかの形で、
うん、
めっちゃ楽しい日があって、
うん、
超はしゃいで、
うん、
足折るぐらいの怪我しちゃう、
それ何。それ何よ、
めっちゃ面白いね。
面白くないよ。
いや、めっちゃはしゃいですよ。超、人生最高に楽しい日にはしゃぎすぎて、人生最悪ぐらいにテンション下がっちゃう。あー、超楽しかったのに。
あ
でも怪我だから、エピソードトークとして持ってきてもらって、無事、命には別状ないよ。大怪我したけどね、つって。
やだよ。もうちょっとなんか楽しくなるやつ。
楽しくなるやつね。ね、楽しく
嬉しくなるやつ。
なもう平井さんが何が嬉しいのか分かんないんだもん。素材が少なすぎてさ。
想像でいいから。
平井さんが、
うん、
一生懸命頑張って、貯金100万円貯まる。
お。
けど騙されて取られちゃう。
だからそれな。それや。
大事なところで騙されて取られちゃう。
あ、そう。
100万貯まってんっつって、おーっつって、な、どうすんだ、どうすんだそれっつって、いや実は今おいしい話があってっつって、ちょっとそこにかけてみようと思ってっつって、おいマジかマジかっつって、
かけないわ
マジかっつって。
かけようとしてたら注意して。
だって
だから、ね、
そう、平井さんのね、
うん、
欲みたいのがさ、
うん、
あんまり僕知らないからさ、
うん、
なんか何がどうなってたら嬉しいと感じるのかが、
うん、
欲がね、
うん、
分かんないんだよね。
あ、そう、
うん、欲、あ、じゃあもう飛び抜けたことを考えよう、
うん、
で平井さんが、
うん、
なんと妊娠させて結婚しちゃう。
お？ほうほうほうほう。
もう、1年間あったら、可能性はあるからな。
ああ、お相手は誰なんだろう。
ね、
うん。
もう妊娠させて結婚しちゃう。
ほう。そんな。
それは面白いな、そうなったら。
うんうん
うんうん、あれ面白いと感じるの僕だけ、
うん、そう。
いやいやいやいやいや。で、平井さんなんて、超保守じゃん。
え？
だからその結婚する前に妊娠させるようなことはしないだろうと思うわけよ。
ほうほう。
絶対しないだろうこの人は。
ほうほう。
だからこそどうしたどうした何があったっつってなんだなんだ、急に妊娠させちゃったとはどういうことだよ、おいおいおいおいっつってそれはありえない方だけど、うん、びっくり面白だよね。
まあ1年あるからね。
うん。それは独占スクープさせてください、そうなったら。うちだけで取り上げます。
それでコメンテーターとして活躍が出る、ね。
そうそうそう、うん。それまでに平井さんが売れてなきゃ意味がないんだけど。
まあね。
全然鳴かず飛ばずの役者が妊娠させて結婚しましたとか言っても、誰ってなるから。それまでで売れかけてて、
うん、
そういうスクープが出たら、それはもうね、それは面白いな。それは面白い。
うんうん、
もう一回、かすや .net は、まあ、ライトプランではあるんだけど、サーバーダウンした、アクセス集中でサーバーダウンしたことあるけど、ワンサイズ .info はサーバーダウンしたことないから、
うん、
平山正幸に何、平山正幸が売れてて、スキャンダルがあって、ワンサイズ .info が落ちるぐらいの、そんなハプニングねえかな、ね、これはただ、
ね、
ただのボケでねえだろうな、うん、といったわけで正解は1年後、
ね、
楽しみにしていたいと思いますよ。で僕はね、あの、うん、こっそり祈っとくよ。平山正幸、平山正幸、
うん、
ゴムなしだっつって、
ほらそこは記憶正しく
別にね、うん、記憶ないわけじゃないから、
ああね、
別に、うん、その、うん、闇雲にね、
うん、
誰彼構わず、
うん、
あ、もうこの話やめよう、意味がないや。じゃあ、そんなわけで、まあ、明日から2月、ね、2月に入りまして、
うん、
変わるもの、変わらないもの、耐えるもの、いろんなことがあると思いますが、
うん、
1年後まで楽しみにしておきたいと思いますよ。
うん、
一年後覚えてるかね、僕がね。一年後ちゃんと答え合わせをするかどうかが分かりませんけど、まあ、年末あたりに思い出すでしょう。あ、そういえば一年経ちましたね、と。だからね。あ、じゃあもう、一応希望を、
ん？
プロジェクトワンサイズとして、一応希望を言っておこう。
う
ん、2018年の1年間で、おそらく、粕谷浩二は仕事をしながら、 お金もう少しずつちゃんと貯めて表現活動をもう少し頑張っていくだろうし、
うん、
平井雅之は事務所に所属してそこからスタートだってなりながらも事務所との折り合いもちゃんとつけてプロジェクトワンサイズがもうワンサイズ前上進んでいるでしょう、
うん、
よくできました。
うん、真っ当な回答ですね、
うん、逆に言ったらこれが外れてた場合に大変なことになる。
ああカスヤ去年言ってたけどってねって、
うん、これね今これが外れてたらもう1年後最終回だよ、うん、そうなってなかったらポッドキャストなんか続けてらんねえわ、
う
ん、本当に
もう、ね、いやいや
じゃあ1年間楽しみにしていきましょう。
はいはい。
そして2019年の1月もまたお会いしましょう。
ね。
以上今回のお相手もアルビノナエンターテイナー粕谷浩二氏と
あんこ大好きな声優の平井野正幸氏でした。
では明日の2月1日の配信もお楽しみに。さようなら。
ワンサイズですから。